私たちはサムエルの祈りというタイトルで第一サムエル記を学んでいます。今日はシリーズを通して流れている一つの大切な発想をここから学ぶことができると思います。それは信仰と祈りによって歩むという発想ですね。先週までのストーリーをざっと確認します。母ハンナの祈りは答えられて、男の子が生まれサムエルと名付けられました。サムエルは幼い頃から神殿に住んで祭司エリによって育てられます。そして神様から何度も語られて4回自分の名前を呼ばれた、その夜に少年サムエルは信仰を持つんですね。サムエルは神の語りかけを聞き取るという彼の人生をこのあとずっと支えていく最大のレッスンを得たのでした。そこまでが、先週まで、やったところですね。今日はその後から、その直後から読んでみます。3章の19節、サムエルは成長した、主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。少年だったサムエルは大人になりました。そしてサムエルが語った言葉を神様が一つも地に落とすことはないという、そういう人になるんですね。サムエルはまさしく神の言葉を預かって話す預言者として立ち上がっていったんです。これはもう人の目にも明らかな変化でした。人の目にも明らかなことでした。20節、全イスラエルは、イスラエルっていうのはヘブル人と一緒ですね。イスラエル、ヘブル人、ユダヤ人、みんな一緒です。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまで、これは北から南まで、北海道から沖縄までと読み替えるとよくわかります。ダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知った。21節、主は再びシロで現れた。主はシロで主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである。全イスラエルが、全ヘブル人が、サムエルが主の預言者として立てられたんだということを悟ったんです。さあ、そんな頃、4章の1節から今日のストーリーが始まります。1節、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。一方ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。サムエルが今日の主人公ではありません。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃と始まりますけれども、今日は実はサムエルは出てきません。4章の1節では、イスラエルがペリシテ人と戦わざるを得ない状況になったということが、出てきます。シリーズの中でおいおい説明していきますけれども、サムエル記はもう言ってみればですね、別名対ペリシテ戦記であって、ペリシテ人としょっちゅうイスラエルは戦います。おいおい説明しますが、ペリシテ人には進んだ文明があって、イスラエルよりももっとこの優れたテクノロジーがあって、彼らは巧妙に市場を独占してイスラエルを経済的に困った状況にいつも追い込んでいたんですね。イスラエルは生存をかけてペリシテ人と戦わざるを得なくなりました。2節、しかしですね、ペリシテ人には到底勝てないんですね。2節、ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の戦場で撃ち殺された。悲しいことですけれども、イスラエルはペリシテ人よりも弱いんですね。長老たちはそこでとんでもないことを思いつきます。それが3節です。3節、兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。長老っていうからには 本来は知恵がなきゃいけない、本来は賢くなきゃいけない、でもこの人たちはとんでもないことを思いつくんです。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、自分たちの敗北を神様のせいにして、そしてシロから主の契約の箱を持ってこようというんですね。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。神殿に大切にしまってあった聖なる契約の箱を戦場に持っていこうっていうんですね。契約の箱、これは礼拝のために使う道具ですけれども、礼拝のために使うべきだったものを兵隊の戦意を高揚させるためにお守りのように神輿のように使おうじゃないかっていうんですね。礼拝のために使わずに使い方をもう完全に間違えて戦場に契約の箱を持ってくることになりました。4節、兵たちは城に人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの2人の息子ホフニとピネハスがいた。5節、主の契約の箱が陣営に来た時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。イスラエル人は盛り上がったんです。ここにはエリの2人の息子ホフニとピネハスがいます。神殿の後継ぎになるはずだった人たちですね。で、彼ら自身も祭司、エリも祭司だし、その息子たちも祭司でした。祭司が戦場において礼拝のための契約の箱を持ってきて勝ち時を挙げたんです。これは勇ましい嬉しいシーンではなくて悲しい構図です。ホフニとピネハスはエリのことを腐っても祭司とちょっと言葉を悪くして言いますけれども、ホフニとピネハスはもうちょっとエリよりも、もうかなりですね、堕落していて、腐っても祭司ではなくてもう腐っちゃった祭司と、言葉を悪くすれば言うことができると思いますが、このホフニとピネハスがもう神輿のごとく契約の箱を担いで戦場にやってきたけれども、これはですね、神を信じないペリシテ人たちをかえって奮い立たせてしまいます。6節、ペリシテ人はその歓声を聞いてヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知ったとき、ペリシテ人は恐れて神が陣営に来たと言った。そして言った、ああ困ったことだ、今までにこんなことはなかった。9節、さあペリシテ人よ奮い立て、男らしく振る舞え、そうでないとヘブル人がお前たちに仕えたようにお前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。ペリシテ人は奮い立たせるんですね。ここでヘブル人に負けるわけにはいかない、ここでイスラエルに負けるわけにはいかないというんです。この戦いの結果はどうなったでしょうか。10節と11節、こうしてペリシテ人は戦った、イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子ホフニとピネハスは死んだ。箱は奪われて祭司たちは死んでしまいました。これは誰が天国に行けるかという、そういう話ではありません。ホフニとピネハスにも神様の憐れみがあったことと願いますけれども、ホフニとピネハスは地上において自分がすべきだった役割、祭司としての役割を果たすことはできなかったという話です。ストーリーはざっと以上です。今回は4節と5節に注目をします。4節、兵たちは城に人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの2人の息子ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来た時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいたという言葉です。ここに祭司2人ホフニとピネハスが登場します。この4章の戦いに実はサムエルは全く関わっていないっ ということに注目をしたいんです。3章の終わりにサムエルの記事があって、4章の一節にも名前が記されていますが、実は4章のペリシテ人との戦争にはサムエルは関わりません。戦場に行ったのはエリの2人の息子、祭司であるホフニとピネハスだったんです。以前ダビデは軍人であり、サムエルは祭司という、あるいは預言者という話をしたことがあります。ダビデとサムエルは同時代の人ですけれども、全く生き方が違うんだという話ですね。その時にある姉妹が、今まで長年聖書を読んできたけれども、なんかモヤモヤしてすっきりしていなかったことがすっと分かったとおっしゃってくださいました。つまりですね、聖書にはいろんな人が出てくるわけですけれども、それらを全部聖書に出てくる偉人というふうにくくってしまうと、かえって見えないことがあるんです。ダビデの祈りは私たちの模範になるし、ダビデは賛美歌もいっぱい作りました。しかし見逃してはならないことは、ダビデは軍人だということですね。ダビデが神様のために神殿を作ろうとしたときに、神様はそれを明確に拒否します。あなたの手は血にまみれている、あなたは軍人だ、だから神殿を作ることができない、はっきり神様はおっしゃるんです。対照的にサムエルは祭司です。祈りの人なんです。彼は戦わない、彼は戦場に行くのではなくて、祈りを持って人々を導こうとする人ですね。祈りを持って戦う人です。そしてホフニとピネハスも本来であるならば祭司であって祈るべき人なんです。戦場に行って神輿のようにですね、契約の箱を担いでいく人ではなくて、信仰と祈りを持って人々を導くべきだったのに、こともあろうに礼拝に使うための契約の箱を持って人々の戦意を高揚させようと戦場に出てきたというのが今日のポイントなんです。ですから私たちはここを読んで、驚かなくてはならないんですね。こんなことってあるのっていう印象を持たなくてはならない、そういうふうに書いてある。ここにわざわざ、いわば脇役的なホフニとピネハスの名前がきちんと書かれているのはそういうことなんです。別の視点をちょっと紹介します。1ページ戻って3章の1節と3章の7節、スクリーンにも出したいと思います。先週やったところですね。3章の1節をお読みします。さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。また3章7節、サムエルはまだ主を知らなかった、まだ主の言葉は彼に示されていなかった。これはですね、サムエルの少年時代、まだ信仰を持ってない時代のサムエルの様子、神様を知らない時の彼の様子です。そしてこの後サムエルは教えられて神の言葉を聞くことができるようになる、神様と出会うという、そんな話を先週させていただきました。けれども同時にこれはですね、サムエル個人にとどまらず、イスラエルの人々全体の霊的な状態をも表していると言われます。この頃イスラエルの人にとって主の言葉は稀にしかなく、幻もビジョンも示されなかったんです。まだイスラエルの人々は主を知らなかった、まだ主の言葉はイスラエルの人々に示されていなかったんです。この頃イスラエルの人々は神様の語りかけを聞くことができなかった。これからサムエルを通して彼らは神の語りかけを聞くということを学んでいくわけですけれども、そして今日の出来事がすごく大きな、この敗北に終わらず大きな転機となっていくわけですけれども、この時はまだこの人々は 神の語りかけを聞くことができなかった。神様があなたに語ってくださるんだ。だから心でちゃんと神様の言うことを聞いてごらんというふうに教えてくれる人がいなかったんです。1枚めくっていただいて4章に戻ります。4章の3節、4章の3節のこのイスラエルの長老の言葉がちょっとずれてるな、ちょっとおかしなことを言ってるなというのに気がつかれたでしょうか。3節の後半、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。箱が我々を救うと言ってるんですね。彼らは神様ご自身ではなくて、目に見えないけれども生きておられる神様ご自身ではなくて、神の箱自体に何か特別な力があると考えてたんです。神様自身が私たちに語ってくださる、そして神様の恵みが私たちを強くしてくださる、そのことを考えないで、彼らはお守りのように、また神輿のように神の箱を取り扱っていったんです。そして私たちも一緒ですね。私たちが神様との人格的な関係ではなくて、他の周辺的な事柄に夢中になると同じような過ちを犯すことがあると思います。神様の素晴らしさを、神様ご自身の素晴らしさを体験する、また神様が私たちを愛して私たちに恵みを注いでくださると知ること、それはですね、お守りとか周辺的な事柄に夢中になっていくよりもずっとずっと大切です。そしてこの契約の箱があるから大丈夫だっていうのはもう非常に人間的なものですね。この手段には限界がある。でも彼らは契約の箱が来た時に本当に喜んだんですね。4節を読みたいと思います。兵たちはシロに人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの2人の息子ホフニとピネハスがいた。戦場に祭司がやってきた。祭司自身も、祭司を担ぎ出してきた人たちも、信仰と祈りに向かうことをせずに、神ご自身に向かうことをせずに、箱の神輿で元気を出して、そして武力で戦おうとしたんです。ペリシテ人を武力で殺そうとしたんです。5節、主の契約の箱が陣営に来た時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。実に虚しいですね。神の民イスラエルがですね、大歓声を上げて地がどよめいたっていうんですけれども、ここには人の熱気はあっても神様の息吹はありません。神様の愛はここにありません。熱心さや勢いはあったとしても、神の聖霊はここにおられなかった。6節と7節、これは大変皮肉なことを6節と7節で描かれています。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知った時、ペリシテ人は恐れて、神が陣営に来たと言った。この神の契約の箱がですね、おみこしがこう来た時に、神が陣営に来たって言ったんですね。ペリシテ人は聖書を読んだことのない民であり、箱を神だと考えてもおかしくはありません。彼らの神理解というのはこういうものだったと思います。けれども、この箇所の問題点は、この箇所の皮肉なところは、イスラエルの人々までもきっとこのペリシテ人とそうは変わらないレベルの理解で、箱が来た時に神が来たと思っていたということです。実に悲しい敗北。この時にイスラエルが失ったものは、もうそのいろんなものがあるけれども、最大のことはここに信仰と祈りがなかったということですね。イスラエルの人々はサムエルの助言を聞こうとせず、神様ご自身との交わりを持とうとしなかった。武力に頼って、 自分の考えに頼って、周辺的な事柄に夢中になって、信仰と祈りによって歩もうとしなかったということです。関連する聖書箇所として新約聖書を開きたいと思います。サムエル記の第一の4章には後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、新約聖書のヘブル人への手紙の11章を開きましょう。スクリーンにも出てきます。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。ヘブル人への手紙の11章の6節を皆さんと一緒に読みたいと思います。新約聖書の451ページです。それではヘブル人への手紙の11章の6節を皆さんと一緒にお読みします。3、はい、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。アメン、ありがとうございます。これを読むとですね、私は信仰がないから神様に喜ばれない、どうしようってなる人もいるんですけど、そういうふうに読まなくていい箇所ですね。私たちは時々御言葉によって自分を裁いてしまうところがあるので、気をつけて読んでください。私は信仰がないから神様に喜ばれない、どうしようって、そういう本当に信仰が全くなかったらそんな心配はしませんので、むしろこの説はですね、こう読んだらいいんだと思います。信じるときに私は神様に喜ばれている、小さい信仰だけれども私が神様に対して信仰を持つときに、神様はその私の小さな信仰を決して軽んじないで喜んでくださっている、私の信仰は神に喜ばれている、そう読んでいただきたいんです。神がおられることを信じれば、神が求めるものには報いてくださると信じれば、神様はその信仰を喜んでくださって、神様は私の近くにいてくださるんだ、そう読んでいただきたいんです。私はですね、先週この第一サムエルの4章をですね、何度も読んでですね、またこのヘブル書の11章の6節が与えられて、何度も読んでいるうちにですね、南大沢チャペルの信仰はなんて素晴らしいんだというふうに感謝を新たにしたんですね。私たちの中にはもしかしたら立派な人はいないかもしれないけれども、この教会のストレートな信仰はですね、またこの教会の信仰の応答はですね、世界一と言ってもいいんじゃないだろうか。本当にそういうふうに思いました。先週収容会の申し込みがあって、締め切りがあってですね、どうなるかなと思って心臓がドキドキしてたんですけれども、25名の方々がこの教会から参加することになりました。また参加できない人もみんな祈ってくださってる、みんな全員がですね、収容会のために祈ってくださっている、この教会はいつもそうやって信仰と祈りで歩もうとするんです。そのことに感動しました。祈祷会もそうです。祈祷会のためにですね、こんなにも祈りによって教会を支えよう、教会を愛そうとする人がいるのかと感動します。礼拝もそうですね。礼拝のために私は皆さんのお顔を見るとですね、胸が熱くなります。皆さんが神様との関係を大切にしていらっしゃる、神様に対する思いがある、なんと感謝なことかと思うんです。皆さんは人間的な何かではなくて、自分の小さな考え、自分の悟りではなくて、また周辺的な事柄ではなくて、神様ご自身を求めて毎週毎週礼拝にいらっしゃる、また信仰と祈りを求めてそれに向き合ってくださる、 また自分と神様との関係の中から人生に対する祝福を得ようとしてくださる、そのことをですね、本当に感謝をしたことです。第一サムエルの4章に戻ります。今日はですね、イスラエルの大きな敗北を見ました。これは単に戦争の敗北というのではなくして、彼らは大きな、もっと違うものに敗北をしました。でもこれが転機となってイスラエルは信仰と祈りの人々に変わっていくんですね。サムエルの指導のもと、神ご自身を求める人たちに変わっていくんです。4節と5節が今日のキーワードでした。4節、兵たちはシロに人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの2人の息子ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来た時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。これは悲しい敗北の姿でした。私たちはお守りではなく、神輿ではなく、周辺的な事柄ではなく、また人間的な考え、悟りではなく、もう全ての人間的な考えには限界があるんです。そうではなくて、神ご自身を求める人々になりたい。人間的な何かではなくて、信仰と祈りによって歩む、そのような私たちでありたいと願います。最後に一つの例え話をして、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。その昔、タイタニック号という巨大な豪華客船がありました。20年前にその船を題材とした映画が作られて大きな話題になりました。テーマソングやですね、有名なポーズの再現は今日はいたしません。テーマソング歌おうかなって一瞬思ったけど、それもまた事故が起きそうなので、やめておきます。私は大学生の時にその映画ができてですね、友達を大勢誘って一緒に見に行きました。一人、何回誘っても来なかった友人がいて、今でもその理由は解せないところがあります。いいだ、俺は行かないよ。え、なんで？ラストシーン分かってるから、どうせ沈むんだろ。なんて情緒のないと思いましたけど、現代に生きる私たちはその過去の出来事で結末を知っていますけれども、沈むという結末を知っていますけれども、タイタニック号が沈むというふうには実は誰も思っていなかったそうです。タイタニック号は当時の最新技術が詰まった最高の豪華客船でした。そして付けられた別名は沈まない船。その大きさ、その頑健さを根拠に、タイタニック号は決して沈まないというふうに考えられていたそうです。今から100年前の1912年4月10日、タイタニックはイギリスのサウサンプトンという港を出て初めての航海に出発します。これが最初で、しかも最後の船出になるとは誰も予想していませんでした。タイタニック号は氷山にぶつかり、その後たった数時間で海の底に沈みますが、氷山を回避できなかった理由の一つは、大西洋を横断する記録の更新を目指して全速力でありえないスピードで走っていたからだそうです。氷山が見えても回避できるようなスピードではなかった。救命ボートを積んでいましたが、乗客全員が乗れる人数分はありませんでした。乗った人の半分くらいしかボートはなかった。なぜ？それは絶対に沈まない船なので、救命ボートなど必要ないと考えていたからです。私はこのサムエル記第一四章の人々とタイタニック号の人々に共通点を見出します。それは己への過信です。自分の考えに溺れている姿です。謙遜さがないんです。全ての人間的な手段には限界があるんです。 どんな船も沈むことがあるし、見栄えの良いおみこし、お守りの箱で元気を出したとしても、それは勝利することができない。けれども、この契約の箱を担ぎ上げて、神ご自身をすっかり忘れて大歓声を上げるこのイスラエルの人々を見るときに、私は笑うことができません。この中に私自身の姿を見出すからです。また絶対この船は沈まないと過信したタイタニック号の人々も、私は笑うことができません。その中に私自身を見ます。自分の小さな悟りや自分の考え、能力、そして周辺的な事柄ではなくて、むしろ神ご自身を求める人になりたい。神との交わり、そこから力を得る人々に私たちはなりたい。信仰と祈りによって歩む人々に私たちはなりたい。サムエルのように、あるいはこの敗北をきっかけに立ち直っていくイスラエルの人々のように、私たちも神様ご自身を信じて祈りと信仰によって歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが大切なお一人お一人を、あなたが愛してやまないお一人お一人を集めてくださって、今日どうしても聞かなくてはならない、私たちの魂に必要な、私たちの人生に必要な神の御言葉を語ってくださったことをありがとうございます。信仰がなければ神を喜ばすことはできません。私たちに信仰を与えてくださったことを感謝をします。私たちがこの小さな信仰を働かせるとき、神様の心に、お心に大きな喜びが起きていることを感謝します。人間的な何かではなくて、自分の小さな考え、悟りではなくて、それらすべて限界のあるものですから、神ご自身を信じて愛して歩んでいくことができるように私たちを導いてください。このイスラエルの人々、これは私の姿です。ここから学んで、サムエルに習って、神ご自身に頼って信頼して喜んで歩んでいく魂へと、私たち一人一人を変え続けてください。感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。